夜の夜ですね、16から夜の夜。お読みいたします。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、お前の日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもめにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。お祈りします。天の様、あなたは私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。この予言の予言は重要な、意味合いを持ちます。この予言の予言をはっきりと捉えていると、これから起こることに対応することができますね。それで、この予言の予言は2000年前のペンテコステの日にですね、成就したんですね。一人一人のクリスチャンに聖霊様が与えられるようになって、聖霊の成就するんだけど、賜物の強力な働きが起こって、この時、教会がスタートしたんですね。ここで生まれました。ペンテコステの日ですね。そして、聖霊とこの賜物の強力な力によって、この教会の働きが全世界に広がっているんですね。ですから、この良いの予言の成就によって、そうですね。何がつくかどうか確認しましたね。一つ分かったのは、これがつかないっていうことですよね。ここちょっと待って。要するに、神様の働きをバーンとこう後ろから押した、ね、これがヨエルの予言の成就の特徴です。それでこのヨエルの予言はですね、また成就します。それは大いなる主の輝かしい日って書いてあるんですね。主の大いなる輝かしい日、これは再臨です。ですからこれは再臨の前に再び起こってくるぞってことを言ってるわけですね。地と火と立ち上る煙って書いてあるのは、これ観覧時代ですね。7年間の観覧時代になります。後ろの 3.5 年はですね、反キリストが支配する時代なので、この7年間の前半、この時に強力な働きが起こるものがありますですね。ここで聖霊の激しい分かけと予言を中心とした賜物の働きとともに人が救われる、これが起こってきます。ですからもうリバイバルの状況はここですですね。しかしね、この時代にたくさんの殉教が生まれますので、第5の福音化、その殉教者たちがたくさんいることが分かりますから、同時にここでは激しい殉教の時代になっているということですね。だから殉教世界の意味がここで、生きているということになります。そしてこの働きはですね、1906年頃のあずさがいリバイバルなどとして、その前触れがこう起こってきたんですね。これ賜物の働きが起こってきたということです。でこれを、多くの方々が後の雨と、初めの雨はあっち、で後の雨はこっちという形で言っているということね。どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの中で言えるのは、精霊の働きと賜物の働きはますます強力になっている、そして大きな技が起こっているということを言っているということね。覚えておいてください。そしてこの、これからの精霊の働きのポイントとして用いられるのは予言です。なぜそういうのかというと、ヨエルの予言に予言と書いてあるからですね。そして予言が強力な力を発揮いたします。しかしですね、予言は強力な力を発揮するんですが、強力な力を発揮するだけにね、サタンが働きます。それと人の不信仰、これはクリスチャンの不信仰ですね、信仰が働きます。 イエス様はね、世の終わりに信仰があるだろうってなこと言ってますよね。その結果ね、十字架を起こるようになります。これが起こるんですね。ですから、働きにおいてはもう十字架を追うぞと、ね、主の十字架っていうのはそういう意味ですから、皆さんも十字架を追ってね、行くぞっていうね、覚悟をしておいていただきたい、こういうふうに思います。そしてですね、十字架を追うって言っても、誰か引っ叩いたりね、あるいは、何か盗んでなんか注意されるならまた当たり前のことですから、ね、当然無垢いですけど、しかしね、神の働きをしていろいろ十字架を追うってことはね、これは誇りであると書いてあるんですね。人たちも、神の御名によって、恥ずかしめを受けるにふさわしいものとされたことを喜んでいただけるんですよね。ですから、これはね、一つ喜びであるというふうに思っています。そしてこの、予言の働きっていうのは旧約の昔からろくなことはない、ね、エレミアは悲しみの予言者っていうふうに言われてますし、イザヤに関しては言えばですね、残りに引きさせてるんですよね。残殺ですよ ね、よっぽど悪いことやったんじゃないかみたいな感じの殺され方ですから、要するに、十字架を追うぞというふうに思ってください。そしてね、神の働きがこの予言の働きをポイントとしているだけに、非常に強い向かい風がですね、予言の働きにあります。ですからそれに向かっていくということですね。ところが、向かい風はあるんですが、これ予言の成就で神の御心なので、追い風もね、非常に強く、ね、吹き始めるんですね。ですからこれはね、追い風も逆に非常に強く吹いていくということね、覚えておいてください。で、今の段階でもそれが起こってきています。例えばチェコでね、予言の本が翻訳されることになりました。サリーさんがね、宣伝してくださってたおかげで、もう予約も入ってたんですね。でラジオ見てて、なんか受けたらしくてその、ラジオの方がね、今度は我々が、出版するとき行くんですけど、その時ラジオに出てくださいということで、ぐるーっと逆に押してきたんですね。ちょっとね、驚いたことに、ポーランドとかフィンランドとか向こうの方で放出するとき、このところですね、いくつもの教会が予言をやってくださいって言ってくるんですね。今までね、予言をやってくださいなんていう教会はどこもなかったんですよね。それがあっちでもこっちでも始まってくるんです。でこれは明らかに風の流れがね、変わってきたというふうに感じたんですね。それとともに、この間台湾の教会に行きましたけども、台湾の教会はですね、ホーリネスのでっかい教会とホーリネスのちっちゃい教会だけど福音派の教会が共同してね、10ぐらい協力している教会と、この2つですね。で、日本だったらホーリネスは少なくとも私の知ってる限り、賜物に対しては非常に厳しい教団です。具体的にね。そしてね、向こう行ってだいぶこちらのカリスマなので緊張したんですよね。そうしましたら、ね、両方とも白馬の賜物のキャンプに来たいとおっしゃるんですよね。それでこちらのね、エデン教会のなんか有名な教会だそうですけど、台湾でね、そっちの方は連絡取ってきました。こちらにね、いつ白馬キャンプやるんですか、行きたい。そしたら日程が合うなんて言うんですよ。で、こちらの方もね、そう言って、ね、考えられない、それが起こっていると思います。それとともにですね、結構その賜物の働きでめちゃくちゃ言われるんですが、めちゃくちゃ言われてるんですが、実はね、単に言われてるだけじゃないんですね。それは何かというとね、主の住家のいろんな働きが、今までにない形で動いております。だからそれ知ってるから、だから言いながらね、もしかしたらこっちが本物なんじゃないかってこう思ってるんですよね。例えばこの間ね、日本で一番大きな教会のところに、行きましたね。それで癒しのセミナーしたんですね。私癒し専門じゃないんですね。私予言専門なんですね。で、その時おっしゃいましたよね。何を言ったのかというとね、最初からやるとね、刺激が強いからどうしようですよ。だから私はね、あれ本当にやりたいのはね、予言じゃないかなっていうふうにね、感じるんですよね。 そういったところにね、海外宣教で有名な牧師、奥山稔先生だなってね、その方がいらっしゃって、それでめっちゃくちゃ言ってるから、ね、めっちゃくちゃなんですよ。ところが彼らがある国に行くときに、我々がルートを持ってて、ちょっとお助けしたんですよね。そしてね、連絡しなければならないことがあって、連絡したの。まあもちろん私、名前を隠して電話したんですが、向こうに気がついちゃって、そしてね、秋元先生ですかとか言うから、まあ、嘘つくわけじゃないから、ね、はい、そうですって言ったらね、相手尊敬してましたね、私は。あれと思ってね。ね、話しててね、無別してるなってわかるじゃないですか。いや、話してて尊敬してるって言ったら、あれどうなってんのってね。で、これはね、特別な技、この予言っていうのは神から来てるから、予言のある教会とない教会に差が出てくるんですね。で、特別な技を持ってる、ね。そして皆さんね、その傾向はね、さらに顕著になります。そしてね、人が救われてくるので、流れはね、一気にかかってくる。ということをね、覚えておいて、いただきたいと、いうふうに思います。それで、あれは気をつけておいた方がいいですね。皆さんもね、賜物のことをね、いろんな教会とかなんかに説明に行くように頼まれるときにやってくると思います。これやっといてください。やっといてください。それでですね、安徳教会はみんな寝てるんですよね。あれはちょっと意味がわからないですよね。小教会で起きて聞いてる人も安徳教会で寝てください。それでですね、その中で、私がいろんなところでメッセージしたりなんかするときに、真剣に聞いてる人いるんですよ。ね、誰が一番真剣に聞いてるのかって言うとね、新井先生とかね、困るんですよ、そういうの真剣に聞いてるとか、大川先生とか、あっちの説教者なんですよ。で、私の方が本当に真剣に聞いてる。で、真剣に聞いてるってのは何かというと、まあ、相手の席を測ってるってところもあるんですけど、ね、語られたことをなんかね、使ってやろうと思ってるんですよ。いろいろね、どういうふうに語ったかとかね、見てるんですよ。それはどうしてそう思うのかというと、自分がね、語ろうとしてる。で、皆さんね、語る側と席。だから、例えば私が話すると、もう10回聞いた、ね、みんな知ってる、ブーとかなってね。そしてね、じゃあやってみろ、みたいな。それはね、聞く側として聞いてるから。ね、実はね、語る側として聞いてるならば、こういうことは教えないといけないとか、こういうふうにやらないといけないとか、そういうふうな頭が働きますからね。だからね、これね、やっといてください。なぜそう言ってるのかというと、そういう日が来るから。ね、まだ皆さんを通してね、学びたいとかそういう方は少ないかもしれないけど、それは今の段階だ、ね、時が来たら変わりますよね。例えば私はですね、病気の時ね、もう本当にのんびりしてますよね。でもね、分かってますよね、今の段階で時が来たら猛烈に忙しくなると思います。そう思いますね。私は皆さん、時が来たらもうダメですよ。動きが来たらですね。で、皆さん、これもね、時ですよ。聖霊の働きの時が来ますから、これはね、どうぞ注意をしておいていただきたいですね。で、これはね、何のセミナーかというとね、聞く側のセミナーであって、皆さんがやる側になるセミナー。そして、これは具体的に起こっているということをね、覚えておいていただきたい。こういうふうに思います。そしてですね、この賜物の働きは、こう、神様の時に神様の都合でグラッと強くなっていくんですが、こちら側の備えが必要なんです。で、これは備えてるかどうかって大きな問題になります。例えば、海外で我々が奉仕をする時に外国の方々は ね、愛を持ってるんですが、バカにしてますよ、あれは。ね、じゃあどうしてバカにしてるのかっていうと、皆さん、日本人が救われてないでしょ。ね、世界で最も救われてない国だと思われてるんですね。で、それでね、クリスチャンの力は弱いと思ってる。そしてね、皆さんの力はね、弱いと思ってる。だから弱いと思って、
それで愛してくださいますから、だから我々がこれとバカにしてるっていうこういう形になりますよね。ところがね、奉仕一回やるでしょ、ガラッとかります。もうね、露骨なところはクルセードとか集会を一気に返してきます、ね、どうしてそうなるのかっていうと、皆さんね、我々を通して働く主の技なのか、ね、じゃあどうして我々が、外で奉仕すると強力な精霊の技が起こるのかというと、こっちで用意してるからです。で、多くの日本のグループは、外に行ったら日本で起こる技を、起こります。それはどうしてなのかというと、用意してないからです。特に賜物の働き、具体的にね。だからね、ここでリバイバルが起こってきた時に、あれみたいなもんですよ。大波が来てね、サーフィンやってるようなもんで、ね、サーフィンってのはね、大波が来て波に乗れればさーっと行くんだけど、大波が来て波に乗れない人は波だけにぶんちゃう、ね、そういうことが起こりますですね。じゃあ何が、備えということになるかって言いますね、一つこれがヒントになりますよね。それはね、岡先生が言ってたんですね。日本で癒しのことを考えると主の十戒しか浮かんでこないと、ね、おっしゃってますね。でそれは何かっていうと、主の十戒で起こってる癒しの数とか癒しのレベルが突出してるわけです、ね、で私もそう思います。私の知ってる限り、ね、もっとすごいところがあるかもしれませんね。ただ我々はそう思ってないんです。なぜそう思ってないのかっていうと、実はまだまだだっていうことを知ってるからですね。もっとすごい技が起こる、あるいはライフォルト本家とかキャサリン・クルマンとか、あるいは海外の特にね、そういう曲を変えに比べば段違いの差があるわけですね。しかし日本で考えるならば、確かに我々は多いんですね。でその時どういう原因があるかっていうと、特別な例の損害があるかっていうと、眠いの例の損害があるからね。でも特別な例の損害がありますが、他の教科も一緒で、ね、特別な器がいるかっていうと、これね、特別な器いますけど、他もいますよね。似たようなもんですよね。じゃあどこが違うのかっていうと、1週間後に宿題を出してるんですね。癒しのためになる。それでね、結構やってるみたいな。そうしますとね、皆さんね、賜物を忠実に使ってるってことになります。でね、これなんです。賜物を忠実に使うことによって賜物の働きが開いていくっていうことと、聖書にも書いてあったんですね。タラントをちゃんと使った人は言うかね、あなたは忠実だったから祝福を与えられてるわけですね。で、ひどいのはタラントを使わなかったからね、そしたら捕らえて他の人に渡されちゃった。だからこれは聖書的に見ると忠実さなんですよ。だから皆さんね、賜物に対して忠実さになる、これです。これが一つ大きなポイントです。そしてですね、この忠実さに対して主は特別な祝福の恵みを注ぐということになります。また賜物がそれによって開かれているですね。ですからもちろんこれは実践の問題なんですが、教えるっていう側に関してはね、皆さんもはっきりと今度は教えるっていう頭で対応していかないと、突然来た時はね、なんて言ったっけってキャラクなんて言ったっけ、キャラクター牧師なんて言ったっけってなっちゃうわけですよね。で、それは人間ですからね。ですから、これをやっていくってことは重要なことですね。それとね、もう一つ問題があるんですね。精霊の働きがすごくなって、賜物の働きがすごくなるのは神の問題なんです。神の勝手、神の勝手ね。じゃあどうしようもないじゃないかっていうかもしれませんが、その神の恵みをね、動かす手段があるわけですね。それは何かっていうと祈りです。これがね、大きな問題になります。ね、例えば、ギフスが、萱野さんがね、 男性のグループを作ろうと思って、リストを始めたんですね。そしたらね、この間チェ・ドクシンさんって来て、そしたら誰か言うわけですよね。この人は大変な人ですよとか言ってね、あの韓国でものすごい売れた人ですよね。あの一般で売れた方ですね。そしたらチェ・ドクシンさんと一緒にご飯を食べたりですね、みんなね。そしたらギフト聞いたんですね。皆さん、どういう教会が来ましたっていうふうにね、聞いてきたんですよ。そしたらね、言ったんですって。一緒の教会ですって言って、とかなりますね。で、なんでって言ったのかって言うとね、こんな上手い人たちが一つの教会にいたんですかって言ったんでね、お笑いになっちゃったわけですね。ただ、あの、制度者はね、そういうふうに判断したわけです。ね。じゃあ、あの、そういうふうに昇華されるようになったんですが、じゃあ、あのリストはどうだったのかというと、要するに、あの時に、カイノさんの周りにいた、そしてリフトに食われそうな人は、あれしかいなかった。だからね、選定したわけじゃないんですね。この人うまいからとかね、下手だとか、そうじゃなくて、そこにいた人を呼んできた。そしてね、その中で、面白い現象が起こりました。カイノさんってね、ピアノを教えるうまい人とかね、そして、お弟子さんに優勝させたりなんかしてるわけですよね。そしたらね、こう言うわけですよね。100を教えると、だいたい次に来るときには60とかね、50とかなってくる、ね。で、それにまた教えていく。そしてだんだんだんだん上がっていく。こう言ってたんですね。で、カイノさんね、ギフスにこう100を教えたわけです。こんなグループ初めてなんだ。次ゼロなんですよ。やる気なかったんですよね。だってゼロにはならない。で、次100を教えたこれ、ね、次ゼロなんですよ。で、私ね、はっきり言ったんです。最初にカイノさんね、間違ってる。これは物にならないって、ね。私もね、いろいろ人を見ることができるから。もうはっきり言ったら、ものにならないって、これ。ダメだ。そしてですね、ゼロになっちゃうんです。そしてね、1年ぐらいやったかな、アントーケー協会での白馬大会で、その当時ね、予選に出て、18位なんだよ。アントーケー協会ですよ、アントーケー協会が強いんで。もう話にならない。ね、それでも、それでね、カヨさん、諦めちゃった。あ、これダメだ。もうこの連日はちょっと物にならない、ね、笑いがなんか行くしかないと思った時に、チェシシモトがあったんですね。白旗を上げた者がいるけど、その白旗を下ろしなさいってね。で、この男性のグループを作るっていうのは神の計画であった。で、あなたは自分の力でやろうとした。だから失敗した、ね。私に対して、ね、祈りを中心にしなさいってこう言った。で、そしてですね、何を始めたのかというと、教えるんじゃなくて祈りを、毎日1時間ぐらい祈る。それ始めた。そしたら、ね、で、その時に一つこう見えるのは霊的無視、霊的無視。で、これがね、大きく働いているということをね、どうぞ覚えておいてください。それで今インターネットの畑ですごく発展してるんですね。で、特にオンライン礼拝って強力です。オンライン礼拝から画像の働きが出てますし、それから、オンライン礼拝からインターネット全体の働きがこう出てるんですね、はい、インターネット全体の働きが出てるんですね。そしてですね、昨日もね、あれに来てました。知らない女の人が来たんですね。第二礼拝って言って、説教ちゃんと聞いてるのかななんて思ってですね、こう、言ったんですよ。それでもオンライン礼拝に来て、いつも礼拝見てますって言って、その人ね、ちょっと得意だったのは、第七まで全部来た。第七のね。そしたらね、その前の週ね、第一礼拝にね、バンクーバーから来た人がいて、で、それ聞いたら、オンラインに戻りますって第二礼拝、ロサンゼルスから来た人がいて、こうしてオンラインやってますって。まあ、その人は正解にも出てるんですけど、やってるんですね。そしたら、新潟の教会なんで8人売れちゃって、大喜びしちゃって、で、この間4人宣伝を受けた。ね。 でもね、あれうちのオンライン新潟の、あのうちのオンラインやっててねそしてね、新潟教会入ったんね。だからオンラインやりながら教会ね、地元の教会に入る人とか、あのそのままオンラインで来る人とかね、いろいろ今分かれてる。でね、強力な働きがあるんですね。そしてね、その時にね、オンラインで、言ったんですね、オンラインで入ってくださいって言ったら、全身反対して、ね。で、私は5、ね、だから1対1だったんですね。で、その時に、どうして私が5って言ったのかというと、見心だというふうに感じた、ね。彼らはできないと思ったんですね。そしたら、ね、ちょっと悪いですけどね。言っちゃいますけど、ね。でもね、彼らね、あの神の言葉聞いてたの。私と一緒に。オンラインやりなさいっていう、ね。そうすると、私が分かって、彼らは分かんなかった。じゃどうしてその差なんだって言うとね、私はただ一つの差なんだ。それはね、私ね、聞き従えるようにおそらく彼らよりも多く私の方が今ってる。だから神は語ってるのに分かんないことがない、語ってないのに語られていると思うことがない。恵みに頼れたんだ。私はそう思ってるんです。ですからこのね、恵みの力って、ね、重要なね。すいません個人もね一体全部なんだ。でもどうしてそうなったのかって言ってね、私ただ一つのことだ。それは、私の方がより祈ってたじゃない。こういうことですね。だから皆さんね、恵みによりかの答えを出す。そしてですね、注意していないといけないのは、こうなってるわけ、ね、何か、ね、狼が来るぞってね、こう言ってるわけですよ。10年前5年前に狼が来るぞって言ってるんですよ。で、2年前に狼が来るぞって言ってるんですよ。1年前に狼が来るぞって言ってるんですよ、ね、そろそろね、狼が来るぞっていう言葉にみんな慣れてきちゃう。狼が来るぞってのはなんか婚姻だったんですよ。で、その時狼くくれちゃったって話でしょ。あれね、皆さんね、これ皆さん、リバイバン来るぞって言われてるんですか。皆さんね、来ます。これ気をつけてください。強力な働きなんですよね。皆さんが今まで見なかったような栄光がこれから表されてるんですよね。それがね、危険ですね。それに対する対応っていうのはね、しっかりと話してくださいね。具体的にね、大きなことが起こってくるということになってください。手のそのあなたの恵みを感謝します。イエス様の御名により、アメン。